神様は人間が罪に落ち、人の悪が地に増え広がることに、またご自身の形に似せて作られた人間がご自身の懐を離れ悪に染まっていく事実に心を痛められて、人類をご自身の義のゆえに見てをもって打たれるのです。つまり洪水によって滅ぼし尽くされるわけです。この神様の審判は人間の悪に対する義の神の徹底した裁きでありましたが、先週も言いましたように、これは地上の歴史をここで全く終わらせてしまうためのものではありませんでした。徹底的に罪の根を根こそぎにするための大手術でありました。そして神様は誠にご自身に従って生きるものを残され、彼の子孫からまた新しい人類の歴史を始めようとなさるのです。洪水を忍び通した人類の歴史を始めようとなさるのです。その洪水を生き延びるものとは、今箱舟の中にいるノアであります。7章にはノアと彼の家族、そして全ての生き物が箱舟に入る様子が描かれておりますが、注目すべきことは、この巨大な箱舟には舵がついていなかったということです。つまりノアは箱舟を自ら操縦することができなかったわけです。それはつまりノアが箱舟の中で全くなすすべがなかったということです。しかしそれは、この箱舟の舵は神が握っていてくださるということを意味しておりました。信仰によって生きる義人ノアにとってはこれほど心強いことはなかったわけです。もし自分が舵を取っていたとしたら、ノアは不安であったと思います。けれども神が箱舟を守っていてくださる、それゆえに洪水のただ中にありながら箱舟の中は平安であったわけです。7章14節は印象的であります。主はノアの後ろで箱舟の戸を閉ざされた。洪水の最中に見ての確かな守りがあったということであります。信仰に生きることは必ずしも人が手足を動かすことだけではなく、何もしないということも一つの信仰の形であり、それは信仰によって希望すること、忍耐すること、その希望と忍耐のもとに静かにしているということ、それが必要な時もあるということであります。神の御手に一切を委ねるということです。モーセに率いられたイスラエルの民たちに主がこのように語られたことも思い合わせることができます。出エジプト記14章4節、主があなたたちのために戦われる、あなたたちは静かにしていなさい。7章は徹底した洪水の様子を伝えていますが、洪水を起こしたもたのは神様ですけれども、この洪水を終わらせたものも神様であります。洪水は40日40夜続き、地の上の生きとし生けるものを滅ぼし尽くしましたが、裁きの時は満ちて、8章は雨が止み、水が次第に引き始めたことを記します。4節5節、第7の月の17日に箱舟はアララト山の上に止まった。水はますます減って第10の月になり、第10の月の1日には山々の頂が現れた。ノアは外の様子を見るためにカラスを放ち、ついで鳩を放ちます。2度目にオリーブの 若葉を加えて戻ってきた鳩は3度目にはもう戻ってきませんでした。このことによってノアは、 洪水が完全に終わったことを知ったわけです。ノアはついに箱舟の昇降口を開きます。その時外には乾いた地があったわけです。ノアは箱舟から出てきますけれども、それは彼自身の判断によってではありませんでした。神が彼に箱舟から出るようにお命じになったわけです。つまりノアは箱舟に入りなさいという御言葉に従って入り、箱舟から出なさいという御言葉に従って出たわけです。そして彼の命を救った箱舟はもういらなくなったわけです。ノアは再び地上で生きることを許されました。それは神が作りたもうたこの世界を、被造物を神の御心に従って統治するという人間に課せられた務めをもう一度ノアが受け取り直すということを意味しておりました。神様はご自身に似せて創造の冠として人を作られたときにこのように仰せになりました。1章28節、埋めよ冬よ、地に満ちて地を従わせよ、海の魚、空の鳥、地の上を這う生き物をすべて支配せよ。この同じ御言葉は神はノアに対してもう一度9章1節で語り直されるわけです。一度呪われた地が洪水の裁きを経てもう一度祝福された場所となったのです。箱舟から出たノアは何を食べ何を飲むかという日常の生活に入る前に真っ先に何をしたでしょうか。20節、ノアは主のために祭壇を築いた。そしてすべての清い家畜と清い鳥のうちから取り、焼き尽くす捧げ物として祭壇の上に捧げた。つまり彼は真っ先に礼拝を捧げたわけです。神の憐れみを知らされた者が成し得ることはただ感謝をすることであります。箱舟から出ると彼はすぐさま祭壇を築き、感謝と献身の捧げ物を捧げました。信仰に生きる者たちはまず神の国と神の義を求めることから全ての営みを始めていきます。そしてこの信仰者ノアの末から新しい人類の歴史が始まっていくわけです。そしてその時に神は仰せになりました。21節以下、人に対して大地を呪うことは二度とすまい、人が心に思うことは幼い時から悪いのだ、私はこの度したように生き物をことごとく打つことは二度とすまい、地の続く限り種まきも刈り入れも寒さも暑さも夏も冬も昼も夜もやむことはない。このように神様はこの時に、私はもはや二度と地を呪わない、再び洪水によって破局に追い込むようなことはしないとご自身の心に言われました。これは神様の厳粛な決意です。そして神様はこのように決意されたゆえに地上の歴史はなお存続するのです。それは神様の恵みによってであります。つまり人の罪を抑制されることによって人の文化的な歩み、この地上における人類の歴史が続いていく。教理の言葉では一般恩恵と言われる、あるいは保持恩恵と言われることであります。いずれにしても世の終わりの日に至るまで地は存続する、この地上における営みを人は許されるということです。このことは私たちにとって大きな慰めです。なぜなら神様がこのように決意されている以上、私たちはいらぬ心配をする必要はないからです。またこの世の惑わしに踊らされる必要もないからです。時々世界はいついつ滅びるなどということがセンセーショナルに言い広められたりします。 まあ、そうした言葉に惑わされる人々も案外多いのではないかと思います。けれどもこの神の決意を知る者たちはそうした根拠のない不安から解き放たれています。見てに委ねて地に足をつけて各々の地上における歩みを刻んでいくことができるわけです。そして私はもう二度と地の生き物を打つことを住まいと神が自ら決意なさったことにより私たちは知ります。人間の歴史、人類の歴史が今日まで続いてきた。その神様の決意を知らない者たちはそれは人間自身の知恵や力によることであったと考えるかもしれません。人間が自分の手で地上の歴史を築いてきたと考えるかもしれません。けれどもそうではありません。洪水のそばきの後にも二十四節ですが人の思い計ることは悪いわけです。ノアの子孫たち、ノアから始まる新しい人類も始祖アダムの罪を受け継いでいます。それにもかかわらず世界の歴史が続いてきた。それは罪人を憐れむ主の憐れみゆえであります。私たちが今日も生かされているのは神の愛と忍耐のゆえであります。そして人類一般の歴史が続いていくということについて私たちはもう一つのことを覚えている必要があります。それは人類一般の歴史が続くことの恵み、すなわち保持恩恵、一般恩恵ということがあるからこそ特別恩恵、すなわちイエス・キリストの十字架の贖いによるよみがえりによる救いの恵みということも成し遂げられたということです。一般史、一般恩恵の歴史の土台があるからこそ特別恩恵、キリストによる救いの技、御技ということもあるんだということであります。祈ります。主なる神様、地上の歴史が世の終わりの日まで存続するのはあなたの恵みによることであります。またあなたはこの土台の上に私たちを救うために御子を遣わし十字架につけよみがえらせてくださいました。このあなたの大いなる恵みを覚えつつ私たちも地上の歴史の中で地上の命のあるを与えられている中でこの地上をあなたの御国とすること、あなたの御国の進展の御業に仕えるそれぞれの営みを許され守られて成していくことができますように主の御名によって祈ります。アーメン。